はい、それでは今日はイザヤ書の27章からです。イザヤ書の27章から29章までを学んでみたいと思いますが、今日のメッセージの題は教えを学ぶです。教えを学ぶ、イザヤ書のですね、こう大きなクライマックスのような形になっている部分を今私たちは読んでいます。24章からこう世界的なレベルで神様が何を行われるのかが書かれていて、大患難があって、その後でイスラエルが救われるということがこの25章それから26章にありました。でこの25章と26章はその救われた残りの民のイスラエルが神様に救われた歌を歌っている部分です。そしてその続きが27章になりますが、ここで素晴らしいのは、神様ご自身が私たちこの神の民のために歌っておられるという箇所になります。それでは早速一節から読みますが、その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。その日という言葉何度も出てきています。この神様のこれを私がするよっていうふうに お考えになっている、その定められた日ですね。その多くがこの終わりの時、この神様の国が建てられる、その回復が行われるその日なわけなんですけれども、ここでもその例外ではありません。でこの27章はこの26章の続きで、26章の最後のところでこのハルマゲドンの戦いがあり、そしてイスラエルがその中でこの苦しむわけですね。そして隠されて救われるというそこの場面です。つまり黙示録のこの16章17章そして17、18とありますけれども、この19章でイエス様が戻ってこられる、そして世界の軍隊に対して戦われるところがあり、そして20章で主が悪魔を縛り、底知れぬところにこの閉じ込めておくという箇所があります。で閉じ込められることによって、神様はキリストを王とする神の国をこの地上に建てられるという予言が、約束が20章に書いてありますけど、まさにその閉じ込めるところについての予言がこの一節なんですね。逃げ惑う蛇、曲がりくねる蛇、そして海にいる竜と書いてあります。で名前がレビアタンとありますが、レビアタンという名前を聞いて思い起こせるでしょうか。すでに私たちが学んだところで出てきた動物の名前なんですけれども、ヨブ記ですね。神様がヨブに現れて、あなたはこの地上でこういうものが作られた時に、あなたはその作られ方が分かるのか、どうしてこのようになっているのかが分かるのかというふうに問い詰められたんですね。それで最後に神様がこのお見せになったのが、カッパというふうに訳されているところもありますけれども、でそれが、ちょうど恐竜ですね、草食の恐竜のような描写になっていて、そしてその次にこのレビアタンが出てくるわけなんです。でこのそのレビアタンのこの描写を読みますとですね、もう本当にいいですね。レビアタンの描写を見ますと、本当に竜なんですね。こう火を吹いて海の中でこのうねっている恐ろしい動物ですけれども、その竜を見ると私たちは架空の動物というふうに考えるわけです。中国をはじめとし、この東南、東アジアでは竜は象徴的な動物でありますし、世界中に竜の話があるわけです。けれども、聖書を見るとですね、実は竜は現存する動物であることがわかるんですね。このヨブ記を読むとそうですし、 そしてあの創世記の3章で、この蛇がですね、エヴァを惑わしたというところがありますけれども、そこの訳は輝くものというふうに訳すことができるもので、必ずしも蛇と訳さなくてもいいヘブル語が使われています。そして呪われた後に地を這う動物となる、それが今私たちが見る蛇なわけですね。ということはその前は地を這っていなかったわけなんです。だからそこを竜と訳してもいい言葉なんです、実は。それで黙示録の12章を読みますと、あの女のイスラエルが出てきてですね、そのイスラエルを食い尽くそうとこう追いかける竜の存在が出てきます。でそこに蛇である、あの古い蛇、そして竜というふうに出てくるわけです。悪魔ですね、サタンです。このレビアタンが今罰せられて殺されるという予言がここにあるわけなんですね。そして2節から先ほど説明しました神様の歌が始まります。その日麗しいブドウ畑、これについて歌え。私主はそれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように、夜も昼もこれを見守っているとあります。麗しいブドウ畑、私が大切に育てる水を注ぐよと神様が今おっしゃっておられるわけなんですけれども、以前イザヤ書で同じようにブドウ畑についての形容が、比喩がありましたですね。イザヤ書の5章のところに出てきてですね、そこでは神様が大切にブドウ畑を育てた、ブドウを育てたのにもかかわらず出てきた実は水ブドウであったというふうに書かれているわけなんです。でこれがイスラエルとユダについての予言であるということが、予言であるということをイザヤはですね、神様によって話したわけなんですが、良い実を結ぶために、美味しいものを得るために神様はイスラエルを選ばれ育てられたわけなんですよね。ところが悪いものが出てきたというふうに言っておられたわけです。でもここで神様は確かにですね、このイスラエルを、良い実を結ばせるところの国民にするという約束を与えておられるわけです。素晴らしいですね。イスラエルは誤った道を歩んでしまいました。そして選ばれたのに悪い意味が出てきてしまいました。けれどもその懲らしめがあるし、その今まで見た26章のところですね、懲らしめがあるしですね、その裁きはありますけれども、神様は最後にはこのようなですね、回復を与えてくださることを今見ることができるわけなんです。私たちも同じ問題があります。イエス様が、私はブドウの木であり、あなた方は枝ですと言われたわけですね。私たちも良い実を結ぶために救われたんですね。何でもしていいから、いいように罪が許されるんだからどうせ、というために救われたのではなくて、良い働きを行うために救われたわけなんです。ところが、悪いことをですね、していく。私はね、クリスチャンになったけれども、まあ変わってないな、いつもと何なんだろうな。けれどもそれは偽りです。神様はピリピリとの手紙の1章の6節で、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してさせてくださるということを私は固く信じているのですと。神様は必ず私たちのうちで始められた技を完成してくださるんだですね。このような素晴らしい約束が与えられています。そして4節、私はもう怒らない。そうですね、神様はイスラエルに対して怒っておられましたが、それは一時的なものですね。怒らない、もしも茨と踊ろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払うというふうに書いてありますけれども、 これは外敵ですね、イスラエルをこのダメにしてしまうところの敵、それに対して私が戦うんだとおっしゃってくださっているわけです。ところが、しかしもし私の砦に頼りたければ私と和を結ぶがよい、和を私と結ぶがよい。ここに素晴らしい福音があります。その外敵に対して私は戦うとおっしゃっておられるんですけれども、あなた方が私たちの味方になるのであれば同じように、ね、あなた方を祝福するよというメッセージなんですね。罪によって私たちは神の敵となっていましたけれども、ローマ人への手紙の5章の8節で、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったと、和解を与えてくださったんです。私たちがまだ敵対している時に和解を与えてくださいました。だからその和解を受け入れれば、私たちも同じようにこのイスラエルの祝福と同じような祝福を得ることができるという、そういう福音がここに書かれています。そして6節、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に実を満たす、実を結ぶ、そして世界にそれを及ぼすんだということですが、これは物理的な予言の成就もあるし、霊的な予言の成就もあります。物理的なというのは、実際にイスラエルの国が果樹園に変わっていき、そして多くの国にその、果物を、の実をですね、この広げていくと、輸出していくという、そういう物理的な成就もあり、今その一部ですが見ることができます。四国が九州ぐらいの大きさしかないですね、イスラエルの国土が世界で有数のその果物の輸出国になっているんですね。そして霊的な意味もあり、今先ほど説明しましたように良い行いですね、それも世界に影響を与える形で、この実が結ばれていく、人々に良い影響を与えていくんだ、そういうふうにイスラエルがなっていくんだということであります。そしてこれは、キリスト者に対する約束でもあります。ここで興味深いのが、時が来ればとあるんですね。実は待たないとダメですね。待たないと、すぐ目で見える形で出てこないのが特徴です。じっくりと時間をかけて育てていくことが大事です。先ほど茨と踊ろうというのがありましたけれども、そういうふうな雑草も出てきて、それを刈り取っていく作業も必要です。ロークが伴います。忠実さが伴います。要求されます。でも確実にそのようになるんですね。私たちも神様に忠実に従っていれば、小さなことにおいてもイエス様の名を否まずに、その与えられた力に従って生きていれば、確実にですね、神様は周りに身を広げてってくださるわけなんですね。で、7節に行きますね。主はイスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれただろうか、あるいはイスラエルを殺した者を殺すようにイスラエルを殺されただろうか。あなたは彼らを追い立て追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。イスラエルに対する神様の懲らしめと、この他の異邦の国々に対する神様の取り扱いに大きな違いがあることを私たちは知ることができます。イスラエルを撃った者というふうに書いてありますけれども、アッシリアがそうですし、またバビロンがそうですし、で彼らがこの撃つようにですね、神様が撃つだろうかというふうに言われているんですが、そうではないんですね。神様がその撃たれる時というのは、後で学びますけれども、計らいがあります、知恵があります。その彼らがこの本当に神様の実を結ぶことができるような形で、神様の栄光が現れるような形で、本当に深い 奥義があります、ね、けれども例えばバビロンはどうでしょうか。永遠の廃墟になるということが何度も何度も語られてるんですね。でそれをこの大きな違いとしてこの見ていくことができるわけで、私たちがいわゆる懲らしめという言葉を聞くときにですね、いわゆる地震雷神親父っていうですね、そういう罰とか呪いとかですね、いうふうに考えていくのであれば大きな間違いなんですね。大きな間違いです。このような深い取り計らいがあるわけです。でこの8節のところは彼らが追い立てられ、つまり離散のためになっていったということですね。けれども9節をご覧ください。それゆえ次のことによってヤコブの不義は許される。祭壇のすべての石を粉々にされた石灰のようにし、アシラ像と甲の台をもう立てなくすること、これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。その許しを神様が与えてくださるわけですが、その許しを得るときに彼らが偶像を粉々に砕くという、それが伴うんだというふうに書いてあるんです。英語で forgive という言葉があります。許すということですね。けれどもですね、その言葉を訳すときに、まあ、ワープロの変換の問題もありますけれども、字幕でもそうですが大きな間違いを犯しているんですね。許可の方の許すを書いてあるんですね。だけれどもこれは違いますよね。許可をするわけではないんです。罪を許すっていう時にですね、神様がお罪を犯してもいいよ、うんっていうことでは全然ないわけなんですよね。罪を捨てて罪を告白する者は憐れみを受けると箴言に書いてありますが、罪を捨てるため捨てて初めて神様がこれまで犯してきた罪に対する罰を控えてくださる、憐れんでくださるという神様の働きがあるわけなんです。そして10節、城壁のある町は一人寂しく放っておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこで伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れるとそれは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえこれを作った方はこれを憐れまず、これを形作った方はこれに恵みを与えないと。これはこの捕らえ移された後のこのユダの町々であり、またイスラエルの町の姿がここに書かれているわけですね。そして12節、その日です、ね、またできました。その日主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の方を撃ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。その日大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていたものやエジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。素晴らしい神様の回復の約束が書かれています。この穀物の方を打ち落とされるとありますけれども、神様が裁きを行われるわけですね。で、このユーフラテス川からエジプトと書いてありますが、このアッシリアがあるこのユーフラテス川、そしてエジプトというのが、このエジプトの川ですね、ナイル川というよりも違う川ではないかと言われてますけれども、同じ言葉が、このアブラハムに対して神様があなたにこの土地を与えるとおっしゃられた時に約束されたのもユーフラテス川からこのエジプトの川までということでありました。でそこで神様が裁きを行われて、けれどもイスラエルの子らはその中で一人一人ですね、裁かれていく中で実は彼らは救われていく、拾い上げられていくという約束があるわけなんです。そしてその世界に散らされていた者たちがエルサレムにやってきて主を礼拝するということまで神様が約束されているわけです。何度も何度もですね、戻ってくるよ戻ってくるよとイザヤ書を読むと分かるわけであってですね、ですからなぜユダヤ人の人たちがですね、あのように一生懸命イスラエルの国に戻ってこようとしていたのか、そしてしているのかですね、これを理解することができるわけですね。神様の約束を信じているからなんですね。でこれで大きな区切りが来ました。27章までが実は大きな区切りなんです。 そして28章からまた再びですね、この焦点がこう絞り込まれてきます。今までこの小さなこのユダとエルサレムのところからですね、どんどん広がって周辺諸国の話になって、周辺諸国から全世界的な話になってですね、この幻が広がっていきました。でまた戻ってくるんですね。で今度は違う側面でもっとこう神様がこのおっしゃりたいこと、特にエルサレムについておっしゃりたいことを神様がこれからお話になるんです。それを見ていきたいと思います。ああ、エフライムの酔いどれの誇りとする冠、その美しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い強いものを持っておられる。それは差し通されて荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつけるとありますけれども、エフライムという言葉が出てきましたが、北イスラエルの代表的な部族です。つまり北イスラエルのことを言っているわけなんです。そして今神様がおっしゃっているのが、誇りとする冠と美しい花ということですが、肥沃な土地を彼らは持っていて、北イスラエルの時代、あのヤロブアム2世ですか、その最初のヤロブアムではなくて、その後に同じ名前で出てくるヤロブアムの時はですね、非常に栄えたことが書かれていますね。このソロモンの時と似たようなですね、この大きなこの支配権を持ったということが書かれていますけれども、彼らはですね、いわゆる自慢していたんです。プライドを持っていたんです。物質的なものに誇りを持っていたわけなんです。ヨハネの第一の手紙2章の16節に、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢と書いてありますが、英語だと Pride of Life、 命の誇りと書いてあるんですね。命のプライド生活のプライドと言ってもいいでしょうかですね。そしてこの世の中の楽しみにふけていたのが、この酔いどれ、もちろん酔っ払っている、実際に彼らがそういうふうに酔っ払っていたことが多かったと思うんですね。お酒飲んで遊興に浸っていくっていうですね。でも実際にそういうふうに世の楽しみにふけていたということがここで神様がおっしゃられて、そして突如として神様はそれをこの、突然しぼんでいく花のようにですね、終わらせてしまうと。これがアッシリアの捕囚なわけなんですね。サマリアを陥落し、そしてアッシリアに捕らえ移されていくという内容になるわけなんです。で続けて見てみますと、エフライムの酔いどれの誇りとする冠は足の下に踏みにじられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしもびしぼみ、夏前の初なりのイチジクの実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを取ってすぐ飲み込んでしまう。実がなってもですね、すぐにこう取られていってしまうというですね、こう虚しさ、今まであるものがすぐにこう取られていくということが書かれているわけです。で、先ほど話したように、どのような側面からこの28章以降で神様が語られているかというとですね、判断能力です。判断能力、神様の言葉に対して、神様の幻に対して自分が敏感に反応できるかどうか、判断力、明晰力、分析力、明確にそれを聞き取れるかどうかというですね、その神のメッセージに対する反応が、中心になって書かれています。で、彼らは酔いどれだったんです。酔っ払ってるって時どうですか？次の朝になったら忘れてますね、その話。なんかある人がですね、福音を、このバーで語ったですね、居酒屋で語ったのかな、分かんないけども、話したけれども、相手はもう何人一つ覚えていないというふうに言ってましたけれども、そういうものですね。だ全然入ってない、もう無関係、そういう状態であったわけなんです。けれども次にこの北イスラエルも神様の回復を 受けることができることが約束されています。その日万軍の主は民の残りの者にとって美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって裁きの霊となり、攻撃してくる者を縄文で追い返す者にとって力となられるという約束ですね。美しい冠、栄の飾り輪とあります。残りの者にとってですね、先ほどもこの美しい花がありますけど、しぼんでいくような花でした。けれども残りの民はですね、本当に朽ちることのないですね、栄冠と栄光を受けることができるようになるわけです。私たちがどういう美を求めるか、どういう栄光を求めるか、栄冠を求めるか、いつも問われていますね。目の前に見える華やかなものではなく、地味だけれどもいつまでも輝いて、でそれがどんどん広がって大きくなっていく、どっちを選ぶかなんですね。そして次に6節で裁きの座って書いてありますね。でこれははっきりとさっき言った判断ができるようになるわけです。神様の光に照らして、今このことがどういう意味を成しているのか、これを判断することができる。そしてその力もある、それを実行していく力も持っていくですね。攻撃してくるものを縄文で追い返す者にとって力となれるとあるわけです。7節をご覧ください。しかしこれらのものもまた、ぶどう酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も強い酒のためによろめき、ぶどう酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すとよろける。なんかよろめきよろめきふらつきよろめきと繰り返されていましたけれども、これらのもの、つまり裁きを行う立場にいる人たちです。霊的なことを判断する預言者ですね、祭司がいます。彼らが酔っ払ってぐでんぐでんになっているという状態を今神様が、叱責されているわけなんですね。でこのようなこの幻を見ながらよろめきなんて、この具体的に言ったらですね、この朝、日曜日の朝ですね、牧師が説教するときにアルコールの匂いがプンプンに匂ってですねわかりますか、そういう感じですよね。今現代版に直すとですね。でこのような状態になっているときに、彼らがイザヤのメッセージを嘲笑っています。次に出てきます。彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、血離れした子にか、乳房を離れた子にか。彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと、ね、というふうに、嘲笑っているわけなんですけれども、血離れした子、乳房を離れた子、あまりにも単純で子供に対して話しているような内容だね、あまりにも簡単、もう分かっていることだよ、なんでそれをいちいち話すんだい。でここの戒めに戒めというのはですね、でこの規則に規則というのは、その子供たちが反復してこれ覚える時の言葉なんですね。 音で言葉を覚えて、音をこう聞きながら音読してですね、うん、それ反復する言葉 でこれ新共同訳がですね、ちゃんと過去書きで説明してあるんですね。いいやあるんですけど、こう戒めに戒め、戒めに戒めというのは、ツァウラツァウ、ツァウラツァウ、規則に規則、規則に規則はカウラカウ、カウラカウ、ツァウラツァウ、ツァウラツァウ、カウラカウ、カウラカウってなってるわけなんです、うん、でこのように基礎的なことを言ってて、何をあなたたちもう分かってるよということを祭司と預言者、またその他の人たちが言っているわけなんですが、興味深いことに彼らは酔っ払いながら幻を見ている。つまり基本的なことさえも何もできていないですね。基本的なことをできていない人って実は自分は基本的なことを分かっている、もっと高尚なことを知らなければいけないという まあ、自分を欺くというか、あの目が見えなくなっていく状態になっているんです。なぜか伝道者の書に、新教大学の訳ですが、神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方を従るというふうに書いてあるんです。神様はもともと私たち人間をまっすぐに作られています。幼子でも真理が分かるように、信仰という手段で私たちに神との関係を教えておられます。あのアダムがですね、エヴァがエデンの園にいた時に、どれほどこう単純で無垢でですね、すっきりとしたこの状態であったかを計り知ることはできるわけなんですけれども、人間が罪を犯した後でそれを複雑にしていくんですね。基本的なことができていないから、それに背いているから、拒んでいるから、どんどんどんどん物事が複雑になっていくんです。で、高尚なことを求めてパウロの朴訥な言葉を見下げていたコリントの教会の人たち、覚えてますか？いろんな問題がありましたね。分裂の問題とかですね、近親相姦の問題とか、偶像礼拝の問題とか、復活はないとかですね、もういろんな問題がありましたけれども、パウロのことを見下げてたんですね。理由は単純だったからです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを無駄しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか？とこにあるんです。で、英語でですね、この規則に規則というところの訳は line upon lineラインというのは線ですね。で、upon が上です。線の上に線。これをもっと訳を変えると、行の上に行。わかりますか？一節ずつ、一節ずつ、一節ずつ、一行ずつ、一行ずつ、一行ずつという意味にも取ることができる言葉なんです。私が初めてチャック・スミス牧師のメッセージを聞いたときですね、よく覚えてます。眠たくなったんです。寝てしまったんです。私が大学生のときに大きな、この調教派の集会がありましてですね、もうすごいたくさんの人が来てましたけれども、そこでリバイバル集会というとですね、本当にこう活気あふれる、なんかこう感情に訴えるようなメッセージをされるのかなと思ったらですね、一つは詩式のサムソンの話、もう一つがヨナの話ですね。淡々とその話をしてるんですね。眠たくそんなの分かってるな、聖書の方がいいな、なんでそんないちいち話してるのかなって。で、後になってそれさえもできてない、その単純な話の中で自分のその足りない部分、欠けたところが炙り出されていく、聖霊様が炙り出してくださるのにもかかわらず、それを何も分かってないで眠った状態になっているというですね、いうことに私は後で気づきました。御言葉って単純なんです。そのまま読んでいくに値するものなんですね。そして御霊によって私たちが欠けたところが示されて、戒めを受けて、悔い改めて、思いを変えて、実際にそれを行動に移していくわけなんです。一つ一つ見ていけばいいだけなんです。次をご覧ください。誠に主はもつれた舌で外国の言葉でこの民と語られる。主は彼らに、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。これはアッシリアがサマリアの町を自分のものにした、陥落させた時の予言になっているわけなんですが、 もつれ出した。彼らがですね、そんなにはっきりと分かる、ね、単純なことを言わないでくれよと。もう分かってるんだからと。こういうふうなことを言った。いいよ、じゃあ、高尚な難しいことを言ってあげようかという神様の応答が11節に書いてあるわけなんです。もつれた舌で、外国の言葉で。高尚なところが外国語だから理解できないわけなんですよ。ですね。これがまあ神の裁きの印っていうことで、彼らがそういうなんかよくわからないですね、ありがとうございましたとかですね、この、お経を聞いてですね、ありがとうございましたってわかんないのに、ありがとうございましたって言ってるのと同じように、全くわからないものを提供されてるわけです。アッシリア人が語る言葉がサマリアの町で聞くことができるようになるという予言が今ここに書いてあるわけなんですね。そしてここで、ここに憩いがある、疲れたものを憩わせよう、ここに休みがある。私たちが神様からの言葉をですね、単純な言葉を受け入れていくときに、イエス様が約束されている安らぎが自分のものとなるわけなんです。イエス様が、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の くびきを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。素晴らしいですね。くびき軽いんですよ。私たち戒めという言葉、命令という言葉を聞くとですね、お厳しい、おきつい、おダメだ、ってなりますよね。だけども第一ヨハネを見ると、神の命令は重荷とはなりませんって書いてあるんです。重荷とはならない。イエス様に従っていくということは重荷にならないんです。今言うように、魂に安らぎが与えられていくものなわけなんですけど、それを彼らが拒んだわけですね。そして倒れていくわけなんです。で、実はこの13節までは前置きだったんです。前置き14節見てください。それゆえ、あざける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いの種にする者たちを、主の言葉を聞けとあるわけなんです。ずっとエフライムのことを語っておられたわけですけれども、神様が、これはですね、なんだあいつら、祭司で預言者なのに酔っ払ってるよ、本当に何をやってるんだと、物笑いの種にしている者たちをエルサレムにいてよく聞きなさいという言葉が今ここにあるわけなんですね。北イスラエルの問題は単純に予的だったんです。予的な問題、世俗的な問題だったんです。で、世俗的なものからスタートしています。北イスラエルは、ヤロブアム王がですね、彼が始めたのは、そのエルサレムに神殿があるから人々の心がユダに傾くかもしれないという政治的な理由で、新たに北イスラエルの中に祭壇を作ってですね、神を崇めることができるような混合宗教ですね、を彼が始めたわけなんですね。単純に非常に、なんていうんですかね、この今見たようにあからさまな、この予的な姿ですね。で、それを斜めに見て、私は正統派だから、エルサレムには神殿があるし、祭りもあるし、ね、儀式もあるし、私たちは神様の名を唱えているし、そのあなたたちが問題があるし、落とし穴があるんだよというのが、今ここで言わんとしていることなんですね。ここは私たちが正統派が持っている大きな落とし穴なわけなんです。明らかに間違いを犯している人を見て自分自身を見ることを忘れてしまう、それに安住しているという大きな問題があるわけなんです。私たちは正統的なキリスト教会に属しています。まずローマカトリックの腐敗から脱却したプロテスタントにいて、その中でもキリストの福音を純粋に信じる福音主義の中にいるわけです。そして私たちはそれぞれその細部の中で、いろいろなグループの中でも、あ、これはやはり私はこのことが正しいと信じているというですね、そのある程度の信条を持っていて、そしてあるグループや仲間の中に属しているわけなんですね。 でその中にいてですね、明らかに他の間違いをですね、この歩んでる人たちを見てですね、何をやってるんだこのキリスト教会はというふうに、で実際に終わりの時ですから、好き勝手に教師たちを集めてですね、本当に大変な状況にあると私は思いますが、そこでじゃあ自分はどうなのか、自己吟味をですね、いつの間にかこう離れて、その言っている自分が気づいていない、そういう大きな問題があるわけなんです。で具体的に彼らが何を行っていたか、15節を見てください。あなた方はこう言ったからだ、私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか水があふれ越えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだからとありますが、イザヤのメッセージはエジプトと契約を結ぶな、エジプトと同盟するなというメッセージだったんです。先ほどもアッシリアとエジプトは出てきましたですね。この大きな2つの大国がファクターなわけです。以前だったら、冷戦だったらアメリカにつくかソ連につくかという、そういう感じの大きなファクターなわけです。ファクターの、要素なわけなんですね。で今アッシリアが大きな脅威になっているわけです。そのエジプトよりももっと大きな脅威なんですが、その時に神ご自身ではなくてエジプトと同盟を結ぼうという、その同盟を結ぶということが、その、この活動がですね、外交活動が非常に活発化されていたんです。あのパレスチナの地域ですね、エドモもそうだし、モアブもそうだし、エチオピアもそうだしですね、あそこら辺はみんなそうだったんです。でその中で同じようにですね、ユダの国も私たちはエジプトと結ぶんだということ でそれでこれは黄泉との契約だと、死の契約、同盟なんだということを、この偽りだよということをイザヤが神様に示されて話したわけなんです。でそれを彼らは当てこすり的に言ってるんですね。おう、私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでますよでもにわか水がこれを越えてきても、それは私たちには届かない。だからにわか水、アシリアが来てもですね、大丈夫ですよって。そして、私たちはまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠して、だからそのあなたが言ってるまやかしとか偽りだとかって言ってるのに、今までも頼ってきていますから大丈夫ですよというふうに言ってるわけなんです。でこれはこのエジプトと同盟を結ぶというですね、ことは私たちがこの世の中にいてですね、そしてやはりこの偽りとかまやかしとかですね、その中に至って何かこの悪いことが起こるわけではない。今までも世渡り上手にやってきたんだから、これからも大丈夫ですよとですね、この神様に言っているこの警告がですね、いや、ね、あんまり気にしなくたって何とかやっていけるよというふうな、まあ、こう見下げた態度ですね。それに対して神様が何とおっしゃっておられるか、16節をご覧ください。だから神である主はこうおせられる、見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石、これを信じる者は慌てることがない。もう非常にこうはっきりとした対比が書いてあります。で何度も何度もイザヤ書ではシオンに私は石杖を置いたんだと神様がおっしゃられているわけなんですね。とっても主のみに石杖があり、イエス・キリストのうちにのみ石杖がありですね、天にのみ望みがあるというところに立っていなければいけないわけです。でここでは試みを経た石ということなんですね。あの偽物と本物というのがありますけれども、本物というのは何度も何度も検査をしているんですね。なんで日本製品が優れているのか、あまりにも検査をしている、ね、それでだから高くなっているんですけども、ね、いい製品がたくさん出てくるわけです。なんかあの面白い話を聞いたことありますけど、はっきり覚えてないので、あのロシアとあとどこだかちょっと忘れましたけれども、3つの国を比較してですね、この100台中1台ぐらい、ね、あの間違った設計の間違った車をねにぐらいにしなさいというふうな命令が出てですね、でそれでロシアは何だか忘れましたけれども、それはできないとか何だか分からないですけど、日本はですね、じゃその間違った設計を、くださいと、そして私はそれに従って作っていきますと そこまでですね、忠実にこの日本の製品はこうしっかりともう確実に着実にやっていこうとするわけです。で、何度も何度も試みへんわけですね。神様の言葉はそうです。これほど批判を受け試み受けた書物はありません。今でもわんさかあります。でみんな飛びつくんですよ。例えばなんだかダヴィンチコードとかなんだかね、ちょっとあって今はもう騒いでんでしょうかよくわからないですけれどもですね。あんなの見たら昔のですね、ここにも書いてあるけど、ヨハネとかが対抗して他の人たちが対抗したですね、グノーシス主義の話、ストーリーなんですよ。もう昔から出たですね、話なんですよね。でそれの焼き直しですよ。であそれで今またなんかなくなって、また違うのが出てきて、なくなって違うのが出てきて、なくなって、これもずっと続いてるんです。でもまだ残ってる。エジプトに頼るのか、それともシオンに礎を置くのかということです。で次に、私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。ヒョウはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるためにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる、夜も昼も。この啓示を知らせる、悟らせることは全く恐ろしいと。先ほどの当てこすり的なこの、表、言葉ですね、に神様はさらにこう当てこすってるというか、その使徒の契約は解消される、つまりエジプトとの同盟はもう解消です。そしてどんどんどんどんにわか水がですね、溢れてくるんです。超えてくるんです。ユダの町々がですね、もうどんどんどんどん倒されていきました。エルサレムの町だけは残っちゃったんですね。で私たちも何かこれ隠してですね、これなんかうまくやってることもですね、必ずあらわにされていくっていうか、その失敗していくんですね。で次、20節、寝床は身を伸ばすには短すぎ、毛布も身をくるむには狭すぎるようになるとあります。これはエジプトのことです。私たちはですね、神様以外のものに頼りたくなるんです、ね、で寝床があります、毛布があります、ね、そしたら安心できますね。でも狭すぎるんです、短すぎるんです、やっぱり不安なんです。でも主はそれを完全に満たされるということが21節に書いてあります。実に主はペラチムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その御業を行われる。その御業は異なっている。またその働きをなされる。その働きは比類がないとありますが、このペラチムの山、ギブオンの谷というのはダビデが統一イスラエルの王となったその直後にペリシテ人が攻撃してきた時にですね、ダビデが戦って勝ったその2つの場所なんです。つまり今神様が彼らに思い起こさせてくださってるんです。エルサレムがなんであのように神の選ばれた町となったのか、神の都となったのかって言ったら、ダビデがそこを自分の町としたから、ダビデの町ですね、ですね。でその時のことを思い起こさせて、神様の約束と神様の初めの愛とですね、神様の理想、神様の目標、これを今思い起こさせてくださっているわけです。20節、だから今あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷がきつくされるといけないから、私は万軍の神、主からとありますが、非常に大事な戒めです。私たちはこの主のみに頼っていくということが窮屈に感じてですね、もうちょっと楽にして違うものに頼ってもいいじゃないかというふうに思っていく。ところが真理のみが私たちを自由にしてくださいます。自由にしてくれます。イエス様がおっしゃいましたよね、真理はあなた方を自由にすると。で、子が自由にするならば本当に自由なのですとイエス様が言われましたが、で他に頼っていくものがその自由にされても後で足かせとなっていきます。不自由になっていくんです。余計なものがついてくるから、パッケージとしてですね。それいつまでも取り組んでいかなければいけない。だったら主のみに立っていなさいという内容が 今ここで書かれているわけですね。私は万軍の神主から全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだ。つまりアッシリアが倒されるだけのメッセージではなくて、全世界的に下る、つまりエルサレムの町が世界中の軍隊に包囲されて攻められていく、その予言でもここはあるんだということなんです。これはゼカリア書に詳しく書かれています。ゼカリア書はエルサレムの町のですね、回復について詳しく書いていますけれども、12章に私はエルサレムを全ての国々のためにとって重い石とするというふうに書いてあるんです。重い石なんです。でそれをこう重くてですね、こう手を離すとですね、足にぶつかって、ああ、いってーですね、こういう石にすると神様がおっしゃられてるんです。どうですか今の世界、エルサレムについて、エルサレム問題で世界の火種になっていますけれども、たったあそこのちょっとした、広さ、私も行ったことありますけど、狭いですよ、もうね、本当狭いですよ。でそこのために世界がこう揺れてるわけなんですよね。重い石になってます。でこれからもっと重くなっていきます。攻められていくけども、主がその軍、攻めてくる軍隊と戦われるということが約束されています。で23節から先ほど言及しました神様の懲らしめの中にある深い配慮ですね、心遣いについて、農作業、農夫が脱穀をする時の例えで話していきます。ですか、あなた方は私の声に耳を傾けて聞け、私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕して、その土地を起こし、まぐわでならしてばかりいるだろうか。その地面をならしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦をうねに、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農耕を指図する神は彼に正しく教えておられる。当たり前のことですよね。これ一面にこうやるんじゃなくて、もう一つ一つこう種類に従ってですね、この栽培方法が違うわけです。でウイキョウは脱穀機で打たれず、クミンの上では脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのための麦は砕かれない。脱穀をいつまでも続けることがないからだ。脱穀者の車輪を回しても馬がこれを砕きはしない。これもまた主の、万軍の主の元から出ることで、その明かりごとはくすしく、そのおもんぱかりは素晴らしいとあるわけですが、わかりますか、もうただ打つことはしないんだよって、イスラエルをただ打ってるんじゃないんだよということなんですね。で私たちの人生の中でいろいろと辛いことがあり、踏みつけられるようなことがありですね、または自分の罪を犯したことによってですね、後で悲しみがあり、いろんなことがあります。でも神様はですね、ちゃんとこのように打ちすぎることはないんです。もう全部この一緒くたにすることはないんです。私たちの思いはですね、ああだからこうなんだ、あなた、もうすぐにこう飛躍してですね、一般化させて、他の世の人たちと変わらないようなことをですね、この私の身にも起こったんだ、死なせてくださいとか、例えばエリアがですね、死なせてくださいとかですね言いましたよね。でも違います。神様の深いこの計り事は苦しく、おもんぱかりは素晴らしいとある深いご計画があるんです。では次いきます。29章、今度はアーアリエル、アリエルと始まります。アーというのは先ほども出てきましたね、アーエフライム、これアーというのはまた続いていきますが、これは災いだという、あのイザヤが自分のことを言った言葉と同じですね。でアリエル、アリエルとあります。で続けて読んでみます。ダビデが陣を敷いた都よ、年に年を加え祭りを巡ってこさせよ。私はアリエルを敷いてあげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになるとあります。このアリエルという言葉は2つ訳すことができる言葉なんです。どっちか意見が分かれるんですが、一つは、神の獅子という意味です。神の獅子です。 獅子、非常に勇猛で、勇ましく強くですね、または美しい麗しい姿ですね。だからユダの獅子というふうにイエス様が呼ばれています。ユダに対してヤコブがですね、死に際に予言をしたその獅子ですね、ユダは獅子と呼ばれています。で、今ここでダビデが陣を敷いた都よ、年に年を加え祭りを巡ってこさせよ。これがもうアリエルを象徴していますね。ダビデがですね、さまざまなこの周囲の敵に打ち勝っていきました。そしてダビデはですね、念願のこの神の箱を自分の町に持っていくわけですね。エルサレムに持っていくわけです。そして彼はですね、もう思いっきり神様の前で踊りましたですね。そしてラッパとか楽器もかき鳴らしてですね、もう本当に喜んでいた祭りをですね、行っていったんです。で、これがアリエルの一つの意味なんですね。で、もう一つの意味があります。それがここで祭壇の炉とありますが、このようにも訳されるんです。なんか全然違う意味なんですけども、どっちか意見が分かれるんですね。これ私はどっちの意見、どっちもだと思うんです。この祭壇の炉というのは聖堂の祭壇ですよ。聖女があって、その外庭のところでバーベキューみたいに全焼の生贄を捧げていくところですね。血を流す、その前に血を流してですね、町全体、エルサレムの町全体が今祭壇の炉のようになっているというふうに今神様がイザヤを通しておっしゃっているわけなんです。だから神の獅子であるアリエルが、エルサレムが今神様の本当にもう燃えていく、自分たちが燃えていくようなですね、大きな試練の中に今あるんだよということを今ここで話しているわけなんです。またこれアシリアの捕囚です。アシリアじゃなくてアシリアの包囲ですね。701年紀元前のに起こったことを神様がおっしゃっているんですね。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からのささやきのようになる。すごいですね。こうどんどんどんどん引き下げられて、それ地面の中にから、そして地面の下からですね、ささやくみたいな風になっていくよということなんですけど、これは一体何を表しているかといったらですね、彼らがですね、自尊心、プライドですよ。これがですね、どんどんどんどんどんどん押されて、こう押し込まれているっていう感じですね、状態です。その本当に自分たちが素晴らしいですね、歴史を持っているわけですけれども、それが今本当にプライドがどんどんどんどん押されていく状態になっていくわけなんです。そして声が小さくなっていきます。で、下からの、読みからの声というか、地の下からの声のようになっていくわけなんです。で、興味深いのはですね、本当にへりくだった人たちは高らかな声を上げるんですね。喜びの声を上げます。ダビデはですね、詩篇の中でですね、私はですね、もう生徒たちにですね、この神様の素晴らしい技を知らせます、全世界にこの素晴らしい御技を伝えようですね。罪許されたもの、魂が砕かれたもの、この人たちはですね、多くを語るんです。ところが今それを押し込められてもですね、その自尊心というのは砕かれない限りですね、黙っていくようになります。それまではですね、こう高慢なことを語ってですね、大きな口を持っていたわけなんですけども、抑え込まれれば抑え込まれるほど語らなくなっていくんですね。でもそれは謙虚だっていうことではないんです。ただ固まってるだけなんです。王子の披露宴の時でしたっけか、公演の時、披露宴の時にですね、こう招いたら誰も来なかった。で、その通りにいる人たちを呼んできてですね、見知らぬ人たちがたくさんいっぱいになりましたが、でそこでですね、この着物を着、ちゃんと礼服を着ないですね、人がやってきてですね、お前なんでこの礼服着てないんだって言ったら、黙ってたって語るんですね。で、おいたせ、プライドがあると黙っちゃうんです。答えられないんです。私は罪人です、言えないんです。だからといって私は正しいとも言えないんです。追い詰められちゃってんでですね。そういう状態に今彼らはいるわけです。けれども神様が素晴らしい技を行ってくださいます。しかしあなたの敵の群れも細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。翌朝、 18万5000人のアシリアの軍が全て滅ぼされたことが今ここで、この埃のようにもみ殻のようだと言ってるわけです。万軍の主は雷と地震と大きな音を持ってつむじ風と暴風をと焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れるとあります。神様がですね訪れるときにこのような形で訪れることが多いですね。神様の特に清さが現れるその臨在があるときにですね、例えば黙示録でもそうですけれども、この雷と地震とか大きな音があります。そして一番最初にこういう形で神様が現れたのがあのシナイ山の上ですね。主が降りて来られたときにこのような姿でした。そしてアリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めてこれを取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようにありなり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその腹は空であるように、乾いている者が夢の中で飲み、目が覚めると何とも疲れて喉が干からびているように、シオンの山に戦い挑むすべての民の群れもそのようになるというふうにですね、あります。私たちは試練に遭うときには何トンという重さのような意志に感じてしまうわけですけれども、実は神様の前では幻想や夢のような非常に、実体のないものとしてお考えになっているわけですね。で、9節、のろくなれ驚け、目を固くつぶって見えなくなれ、彼らは酔うがぶどう酒によるのではない、ふらつくが強い酒によるのではない。主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたからと、はい、先ほどの問題、エフライムの問題は実際に酔っ払っていた、実際のお酒によって酔っ払っていたために神様の言葉を聞くことができていなかったという問題がありました。で、そのエフライムを物話題の種としているこのエルサレムの方はですね、実は同じ問題があったんです。彼らはお酒をそのような形でですね飲んではいません。けれども聞き取ることができない、神様の言っていることを聞き取ることはできず、深い眠りの霊が注がれているというですね状態になっているわけなんです。だから結果は同じなんですね。具体的にどういう形か、そこであなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないといい。またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えようと、はい、なります。封じられた書物の聞いてもわからない。ここを見て私は今日のキリスト教会の姿を見ました。聖書のことを知りたい人が、ここはどのような意味なのですかと聞いても、いや、ここは難しい、これは難しい書物ですよ、いろいろな解釈があるので封じられているのでしょう、こういうの答えるんですね。教えることができないんです。特に黙示録は封じられた書物ですよ、いろいろな解釈がありますから。ちょっと待ってください。6章から、私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、開かれていく書物なんですよ。封印されていた書物が開かれているんですよ。そして1章のところを見ると、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであるって書いてあるんです。逆の現象がよく起こるんです。だから先ほど言ったように、プロテスタントの教会、福音主義の教会だとルターが言いました、聖書のみだと、教会ではなくて。どうでしょうか、私たちは毎日宗教改革が必要なわけです。聖書のみだと言ってですね、実際の教会の中ではですね、聖書のみじゃなくなっちゃってるんですよ。分かりません。あとは牧師が分かってればいいんだ、どうですか、神父が分かってればいいんだと同じになっちゃうんですよです、ね、という状態で今起こって、でその原因をさらに神様がおっしゃってます。そこで主は仰せられた、 この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎないと。非常に大事な言葉ですね。イエス様がここを引用されましたですね。清めの、この儀式に従ってですね、弟子たちが手を洗わなかったことを責めていた律法学者たちに対して、イエス様がここの言葉を引用されたわけなんですよね。そして他のですね、彼らの言っている命令を取り上げてですね、例えば両親を敬えというふうに聖書に書いてあるのに、神様の命令なのにですね、これやらなくていいとかっていうふうにしているとですね、そこのところでイエス様が引用された言葉です。今日のキリスト教会の問題は、聖書を聖書のまま教えないことなんです。ある週にはこの箇所、次の週にはあの箇所と、自分の主張、自分が学んだ神学を教えていくんです。例えば洗礼式や聖餐式を執り行うのは牧師でなければいけないでしょうか。どうでしょうか。多分日本の教会でですね、この質問をですね、普通の教会でやったら、その通り、当たり前でしょ、僕神とか何ですかそれは。じゃあ聖書は何て言ってるか、どこにも牧師がやらなきゃいけないって書いてないです。むしろ例えばサウロ、あのパウロに変わったパウロが洗礼をバプテスマを受けたのは弟子のアナニアという人ですよ。で毎日家でですね、家ごとでパンを裂きって書いてますね。使徒の教えを固く守って、まあ、もちろんその家ごとに、指導者はいましたけれども、もちろん牧師がやっていいし、牧師が、ね、あの立てられている人ですから、あのやっていけばいいわけなんですけれども、いなかったら絶対できないというものでは全然ないわけなんですよね。洗礼式もそうですよ。今のはただ一つの例ですですね。けれども私たちはこの聖書を聖書のまま聞いていかないがために、人間の教えを命令として守っていくということが行われていきます。そして聖書を聖書の言葉のまま受け入れないために、口では言ってるのに心がその伴っていないという現象が起こってくるわけなんです。あ、もうそれは聞いたよ、大丈夫だよ、ね、で他の戒めについて一生懸命になってくるんです。人間的な、これが大きな問題 で次に、それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りのある者の悟りは隠される。神様の御業というのはいつも驚く技なんですね。恵みの技なんです。え、なんでと言ってですね、これやればこうなるんだよという人々の、その知っていると思っている人たちのプライドを砕く形で神様がことを行ってくださるわけです。だから目で見たことないもの、耳で聞いたことない、心で思い浮かんだこともないもの、神はそれを私たちのために用意してくださったという、第一コリントにある言葉ですね、のことを神様がしてくださるわけです。では次、15節。ああ、自分に主に自分の計り事を深くする隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていよう。先ほど闇の話が出てきましたね。同じことが今ここに書いてあります。私たちがなんで、この誰も見ていないところで悪いことを行えるか、誰も見ていないからっていうふうに思ってるからできるわけなんですね。でもどうですか、主はそこにおられるわけなんです。主は見ておられるわけなんです。だから、次16節。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からず屋だと言え、分からず屋と言えようかと。あるわけですが、神様が見ておられるのに、それを無視して隠れること、その悪いこと、暗闇の技を行っていくということは、神様を人間のために引き下げているわけなんです。誰も見てない、神様見ておられる、だから神様を他の人間と同じように考えちゃってるわけです。見ることができないような存在だというふうに考えちゃってるわけなんです、ですね。だからここで陶器師が、 彼は私を作らなかったですね。彼は分からずやだということになるわけなんですね。でここの箇所エロモビテルというのは9章のところでパウロが引用しています。神様が、このご自分の思いのままに人をに憐れみを与えて、そして、心を固くなにされる。なんだよそれ、不公平じゃないか。であなた方は言い逆らうんですか。でここの箇所ですね、陶器師が陶器を作って、陶器が陶器師に向かってなんでこのように作ったのかということはできるのですかって、神の主権についてですね、書かれているところで引用しています。17節、もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむと。先ほど話しましたように、果樹園のようにこうイスラエルが回復するわけなんですね。この神様の国が建てられるときに回復します。でその時に起こる現象が、先ほどからずっと話しているその聞くことができないという問題が解決されるということなんです。耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見るということが起こって、でその特徴がへりくだる人なんだと、貧しい人なんだというのがあるんです。素晴らしいですね。へりくだりと心の貧しさというのが御言葉を理解する鍵なんですね。これが私たちが一生懸命、この知識的に、この学び取ろうということではなくて、へりくだる、貧しくする、神様のようにへりくだってこの言葉を言葉通りに受け止めていくということによって、その人に本当の悟りが与えられるということであります。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆すと。先ほど話したこの暗闇で行っている者たち、横暴な者たちですね、どうやってそういう悪いことを行っているかといったら、やっぱり噂話ですね、上げ足、それはもうとにかくあからさまのことは言わないですね、こうなんとなくですね、そして実際に悪いことを行っていくということです。それゆえアブラハムをあがなわれた主はヤコブの家についてこうおせられる。今からはヤコブは恥を見ることがない、今からは眼色を失うことはない。はい、今神様はイスラエルの最初の最初の約束に戻っておられます。アブラハムをあがなわれたんです。アブラハムをあがなわれたから、その子孫をあがなってくださるという約束です。そしてヤコブの家です。ヤコブにも神様が約束してくださいました。それを私は行うよ。それ大体紀元前の2000年からですね、1800年ぐらいにかけてですね、その時に神様が約束してくださったことですね。そしてまだ2000年です。もっと先になるかもしれません。2008年かですね、もっと先になるかもしれませんが、3000年ぐらい前の話ですね。でも1000年は神様にとっては1日のようだと。それを神様が行ってくださいます。で彼らが自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだですね。神様を恐れる、神様を聖とする。先ほど誰が私を見ていようとは正反対ですね。神様を神様と認めていく。で24節で最後ですけれど、これまとめみたいな言葉になってます。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶとあります。心の迷っている人というのは移り変わりが激しい人です。誘惑にすぐ負けてしまう人のことです。私もね、誘惑にすぐ負けてしまう、心に迷ってるって思います。でもその人も悟りを得る。あ、もうこれはね、いいんだ、これはもう罪を犯さないんだというふうなことができる力を得るような知恵を得るんだということですね。で次につぶやく者というのは、この試練を受けてですね、なんでこんなひどいことばっかり起こるんだ、苦々しく思っている人、神様に怒りを持っている人です。主からの支援、試練を、こういうふうに思っているわけです。でもその人も教えを学ぶ、つまり喜びですね。その試練の中にあって、本当にこの逆にですね、この、 清められてですね、鍛錬を受けてですね、品性が整えられていくという、そういう神様の愛と平和、主の義を学び取っていくんだということで、まあ、まとめみたいになってますね。まあ、続けて、ああと、まあ、次もですね、ああ、反逆の子らとありますから、ああがしばらく続きまして、また回復のメッセージが始まっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この者も今、こうやって語りながら、本当にあなたの言葉をきちんと聞いているのか、眠りの霊を注がれてはいないだろうかと思います。神様、お許しください。本当にあなたがはっきりとこの心の迷っているものが悟りを得て、そしてつぶやくものが教えを学ぶことができるような、いつも敏感で、この裁きの霊を与えてください。先ほどありました裁きの霊を与えてくださって、敏感で本当にあなたの霊の中で生きていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。清めてください。お願いいたします。イエス様の血によって私たちが清められたことを、主よ、どうぞ私たちそれを受け入れますので、どうかあなたが私たちのうちで続けて行ってください。お願いいたします。それ罪に打ち勝つ力を実際に私たちが行っていくことができます、行使していくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。